はようございます。聖書と福音の時間です。雨の季節で困ってしまうのは雨漏り。修理するためにはまず原因を探すこと、その道のプロにお願いするのが早いようです。心が晴れない時も同じです。その原因を探ること、わからないなら一度聖書をご覧になってはいかがですか。答えがきっと見つかります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。今から20数年前、女優の松島智子さんがケニアにある動物王国の取材に行った時のことです。彼女はヒョウに襲われ首を噛みつかれてしまうのです。その時彼女はガリガリと自分の首の骨が砕ける音が聞こえてきたそうです。すぐにヒョウは引き離されますが、まるでシャワーのように自分の血が目の前に吹き出すのが見えたそうです。彼女はドクターヘリで運ばれて緊急入院します。そして検査の結果、首の左側がざっくりと噛まれており、あと1ミリずれていたら全身麻痺か即死していたというんです。治療の後で日本に帰国した彼女はしばらく静養しますが、どうも体の調子が良くないのです。そこで改めて日本の病院に入院した結果、大変なことが分かったんです。診察室のレントゲン写真を見た日本のドクターはこう言うんです。あなたの傷は首の右側です。いいえ、アフリカでは左側と言われました。そして左側を治療したんです。でも右側がやられてますよ。いいえ、左です、右です、左です、とお医者さんとの間で言い合いになったんですが、結論から言うと日本のドクターの見立てが正しかったのです。なんとアフリカのドクターはレントゲン写真を裏返しにして診断を下していたって言うんですね。これでは治療も芳しくないのは当然です。悪くないところを一生懸命治療し、本当に悪いところには手を加えていないんですから。正しい治療の第一歩は、問題の原因を正確に探り当てるということなのです。ところで聖書は人類の最大の問題についてズバリ指摘しています。同時にその解決についても明らかにしてるんですね。今日はこの問題と解決を語る御言葉をご紹介いたしましょう。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここには人生を複雑にし、世の中を混乱させ、人類全体を不幸にしている根本原因について、はっきりと書いてあるのです。それは罪なのです。人間が抱えている罪が、人間を破滅に追いやってるのです。では、罪とは何でしょう？自分の人生の中から、神を追放して自己中心になって生きることを言うんです。この世界の作者の主権を認めず、神から離れて生きることを聖書は罪と語るんですね。アメリカの大きなショッピングモールであった事件です。一人の主婦が大量の買い物をして自分の車に戻ってみると、見知らぬ若者たちが4人車を占拠しています。彼女は怒っていました。すぐに出て行ってちょうだい。ところが若者たちは完全無視です。みんな車内で音楽を聴きながらふざけ合っているのです。彼女はボンネットをバンバン叩きながら出て行ってちょうだいと言うのですが、若者たちはその姿を見てゲラゲラ笑うだけなのです。彼女はどうしたでしょう。なんとハンドバッグからピストルを取り出し、出なさいと凄んだのです。さすがの若者たちも血相を変えて車から飛び出していきました。彼女はほっと胸をなで下ろして運転席に座り、鍵を回そうとするのですが、引っかかって動かないのです。何回やってもエンジンがかからないんですね。どうしたものかとふと隣を見ると、なんと 同じ車種の車が止まってるではありませんか。もしかしたら、と焦る彼女の不安は的中します。実は隣に止まってるのが彼女の車だったんですね。なんと彼女は他人の車をピストルで脅して奪ってたのです。この女性がカージャック犯人として罪の追及を受けるのは当然のことでした。この喜劇のような悲劇が起こった原因は、彼女の勘違いにあったのです。本当は自分のものではないのに、まるで自分に権利があるもののように思い込んでいたということが大きな問題の原因なのです。ところで私たちは自分の人生や自分の命、そして生きていくのに必要な空気や水や地球を使うのは自分の当然の権利だと思ってはいませんか？しかしそれらは本来人間のものではないのです。地球も自然界も命も人間が作ったのではないからです。この世界の本当のオーナーは創造主です。この創造主のものを私たちは使わせてもらってるんですね。ところが創造主など関係ない、神などいらないと言って神を人生から追い出して生きるなら、車からその車のオーナーである若者たちを追い払った女性とやってることは変わらないのではありませんか？神を追い出して自分中心に生きること。これこそが人生を混乱させている最大の原因なのです。いや、混乱どころか、この罪が人間に死をもたらし、また死んだ後に永遠の裁きをもたらしたというのです。神様はこの罪を人間から拭い去るために、罪なき神の一人子、イエス・キリストを十字架の上で身代わりに裁いてくださったのです。星野富弘さんの詩に竹という作品があります。竹が割れた。こらえにこらえて倒れた。しかし竹よ、その時お前が苦しむ仲間たちの背の雪を払い落としながら倒れていったのを私は見ていたよ。ほら、倒れているお前の上にあんなにたくさんの仲間が起き上がっている。一本の竹が身を割って倒れてくれたおかげで、たくさんの仲間を押しつぶそうとしていたものが取っ払われてしまったことを歌ってるんですね。この割れた竹の中にキリストの姿を見ているのは明らかです。キリストは自らを犠牲にするのと引き換えに、私たちの上にのしかかっていた罪と死の運命を打ち消してくださったのです。一体いつそのようなことが起こったんでしょう。もう今から約2000年前のあの十字架の上でこの救いが完了したんです。つまりもうキリストによる救いは完成しているんです。あとはあなたがそれを信じて受け取ることなんですね。作家の内海龍一郎さんの家では冷蔵庫が食品でいっぱいになったので、奥様が中を整理されたのでした。すると奥の方からアルミホイルで包まれたテニスボール台のものが出てきたのです。それはカチコチに凍った食用菊でした。5年前の秋、岩手に住むお母さんが送ってくれたものです。早速レンジで温めて三杯酢で食べると、懐かしいお袋の味がして思わず彼は涙が滲んできます。というのはお母さんはすでに4年前亡くなっておられたからです。この食用菊は遠くから今に届いた贈り物だったんですね。キリストの死と復活による救いも遠くから今この瞬間に届けられている賜物なのです。どうぞあなたもこの救いを受け入れ永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。